聖霊シリーズに私たちは今入ってますけれども、ですね、今御霊の賜物をですね、この一つ一つを見ていこうとしていますが、コリント人への手紙の第一の12章を私たちは見始めました。御霊の賜物についてですがという言葉から話して、そしてパウロが知らないでいてほしくないと言いました。そして一つ目に彼が話したのは、この雪男であった時には物の言わないところに連れて行かれましたよね。だから言い換えると、あなたたちが導かれるのは神が語ってくださる、その物を言わないことではなくて多く語られるところに神は導いてくださるんだよということであります。ですから楽しみですね、この多くを語ってくださる聖霊、賜物が与えられることによって私たちも経験していきたいですね。そして次にこのパウロが話したのは、この御霊によって語るものはイエスが主であるということです。でイエスは呪われようとは決して言わないと、イエスが主であるということです。イエス様がこのもっと近い方になって、イエス様の栄光が現れて、そして本当にイエス様が本当に素晴らしい方だということが自分の心の内に、または集まっている私たちのうちになおさらのことをはっきりとしてくるわけなんですね。そしてパウロが12章の中でこの強調しているのが、それぞれ異なるさまざまな賜物があるんだよということであります。同じ御霊なんですけれども、その一致の中に多様性があるんだよということなんですよね。でそれではキリストの体が、いろんな体があるよって部分があるよということをその後に続いて話すわけですけれども、御霊の賜物はいろいろあってけれども同じ御霊でありますよと。そして奉仕もいろいろあるけれども同じ種ですよ。そして働きにもいろいろあるけれども同じ神なんですよと。このようにして私たちの中にいろいろな働きといろいろな御霊の現れがあるということを彼は強調しているわけなんですね。そしてその最後にですね、とても大事なことをパウロは言いまして、皆の益になるために御霊の賜物の現れがありますよということなんです。皆の益なんですね。賜物という言葉を使うとどうしても能力というそのものが強調されてくるわけで、自分がその能力があるかないのかという自分中心の考えに陥りがちであります。しかし御霊の賜物が現れるというのはあくまでもその皆の益、つまり教会全体に御霊がどのようにお語りになっているのか、御霊がどのように働いておられるのか、つまりもっと言うとその教会にその仕えていく、その私たちが一人一人がそのしもべとなって、そして仕えていくところにこの御霊がそこで、必要な力、また必要な知識を与えてくださるというのがこの流れでありました。そして8節から10節までの間に9つの賜物が列挙されていたわけなんですね。で今日はその1つ目、知恵の言葉についてじっくりと見ていきたいと思います。8節に、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられる。この知恵の言葉を見ていきたいと思います。知恵という言葉そのものをですね、この私たちは、そのまま日本語の知恵という言葉で考えていくと大きな間違いを犯しますね。処世術であるとか、賢く物事を動かしていく方法であるとか、ずる賢いという意味も出てくるでしょう。決してそういうものではないんですね。で実は今ディボーションで箴言を学んでいるんですけれども、読んでいるんですけれども、その知恵というものがもう本当に知恵を得るために知恵を得ようと言ってですね、ソロモンがもう知恵がもう最上のものとして語っていて、そして知恵はこのように語るとかですね、知恵はこの天と地が作られる前からあってこのようにしたとか、その話を聞けば聞くほどもうキリストご自身ではないかと思われるような その強調がされているんですね。神を恐れること、神との関係そのものがもう知恵として、この箴言の中には語られているわけなんです。そしてこの知識の言葉というのが次に出てきますけれども、知恵と知識というのが区別されているわけなんですよね。ここが今日はとても大事になってきますね。知識との違いですけれども、知識は事実や情報を貯めていかれているもの、この集められたものが知識になるわけですよね。でも知恵というのは、その集められた事実や情報をどのように生かしていくのか、適用させていくのか、何をすればいいのかを教えるものなんですね。だから知識が、または経験がたくさんあるから知恵があるかというと、大間違いなんですよね。これだけこの人は知識があるのに、どうしてこういうことをするのだろうという質問をよく私たちはしますよね。聖書の知識でさえがそうですね。聖書の知識がこれだけあるのに、なんでこういうことをするのですかという質問をよく知るわけなんですけれども、聖書の知識、あるいは普通の知識があっても、適切に適用する知恵とは別であることが分かれば納得がいくわけなんです。例えば、知識によればある一定以上のお酒を飲めば酔いが回るということは知っています。また、車の運転というのは思考がはっきりしていてこそ初めて運転ができるということも知識上知っております。知恵はどうですか？お酒飲んだ後は車の運転をするなということですよね。ですから知識があっても知恵がないと、ある意味危険でもあるわけなんですね。で、このことが分かれば、そのまるで無知な人、知識があっても知性があってもまるで無知な人の理由が分かるわけです。ローマの1章の21節から23節に、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、とこう書いてあるんですね。知者であると言いながら愚かなものとなっていく。それは神を神として認めないからだということをパウロは言っています。私たちの知っているテロリストというのは、高学歴の人たちが多いことを知ってますよね。ずっと昔になりますけど、オウム真理教の地下鉄サリン事件を引き起こした実行犯は高学歴であって知識が数多くあります。しかし知恵がなかった。で、私たちはそういう人たちのことを見下すのは簡単なんですけれども、おそらくですね、違う場所であったらとっても聡明な人で純粋な人だっていうふうに思うと思うんですよね。けれども愚かな行為を行っていくわけなんです。知恵というのは、そこで情報の蓄積ではなく関係の中で与えられるんですね。自分を作った方を恐れていくという、その関係の中に確かにこの知恵が働きます。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。これは箴言の9章の10節です。主を恐れて、主を主として生きていく、この敬う生活そのものが知恵なわけなんですね。第2テサロニケの2章の10節11節には、その逆の話が書いてありますが、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。 受け入れないと、真理への愛を受け入れないと、惑わしを受け入れていくと、偽りを信じるようになっていくという、ことなんですね。だから何て言うかな、真理っていうとあくまでも知識で、なんかこの真理を信じているか、この偽りを信じているかっていう、こうそういうふうに見てしまいます。見てしまいがちですけど、今もっとそれ以上に生活とか人生そのですね、真実な生活、そして偽りの生活って言ったらいいでしょうか。だから正しいことを言っているようで、もう全然はちゃめちゃなことをしているとか、全然行いが伴っていない、これは偽りの生活ですよね。福音、真理への愛、福音を受け入れていくということが必要になるわけです。で、知恵のある人っていう言葉を、使いますが、語弊があります。知恵のある人というと、どうしても私たちこの知識の知恵の言葉もね、聞くとね、知恵蔵ってあるじゃないですか。百科事典かなんか、あるじゃないですか。知恵蔵のような知恵の宝庫を持っている人のように思ってしまうんですよね。でね、ここで大事なのが、貯めることできないんですよ、知恵の言葉って。その時に知恵が欠けているような状況の中で、聖霊の油注ぎがあって、知恵の言葉を発するという類のものなんです。その言葉によって、その状況にぴったり合った言葉が与えられて、多くの人がそれで満足できるような、納得できるようなものが与えられるわけなんです。その時にならないと与えられない言葉なので、なんかこの時にこれを用意しとこうとか、マニュアル化も一切できないし、その学校で勉強するとかっていうのもできないしなんですね。で、迫害を受けている時にイエス様が弟子たちにこう言われました。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからですと。その時に教えてくださると。で、このようにして知恵の言葉が与えられます、その時に。でも、こういう話をするとですね、今知恵の言葉が与えられましたと、何かこう電気が走ったような感触があって、何かそれを語るかのような、そういうものを想像をするかもしれないんですけれども、多くの場合はですね、本人も気づかないぐらいの自然な方法で、その超自然的なことを神は起こしてくださいます。自然に起こることについてですね、私たちはとかくそれは自分で獲得していこうとか、教育とか学習で得ようと努力するんですけれども、いえいえ、知恵というのはあくまでも超自然的なもの、神に属するものであり、もう箴言読んでみてください。もうキリストご自身というか、そのような領域なんですね。で、自然に起こっているようなことでも、この超自然の上からの啓示が必要になってきます。ペテロがそうでした。私は誰だと思いますかとイエス様が言われた時に、彼は生ける神の御子キリストですと言いました。そしてイエス様は彼を祝福して、このことを明らかにしたのは人間ではなく、天にいます私の父です。ペテロね、その時って感じて言ったんじゃないと思うんだよ。ただ言ったんですよ、信仰を持って。それが天から来たんだよとイエス様が言われたんですね。今世界中に何千ものカルバリーチャペルの教会があります。で、聖書創世記から黙示録までそのまま教えていくという知恵が与えられた、そのような教会の群れなんですね。で、聖霊の働き、その聖霊の働きにチャック・スミスが用いられたわけですけれども、じゃあ彼が何か特別な啓示を、劇的な体験を通して受けたかというと、蓋を開けるとですね、えっという意外なことなんですね。彼は教団の中で動いてました。で、主題説教です。それぞれどこの聖書の箇所かは分からない、 そして、まあ、自分の話をいろいろと話し、まあ、聖書の箇所をどっか使ってですね、話していくわけですね。で、必ず最後は救いの招きということで、誰か悔い改め、救われる人をですね、この招くんですけど、誰もいない場合が結構多いんですね。で、そういう時はなんで連れてこなかったんだというこの悔い改めのですね、招きをするわけなんですよ。で、それが、この2年間ぐらいですね、バージョンといろいろ説教の数があるんですね。で、教団の中では2年ごとにですね、場所を変えてですね、違う教会に招聘されていくと。なので、その2年間分の説教があれば十分だったのが、ハンティントンビーチというですね、今でこそ、サーフィンのメッカであったところなんですけど、当時は穴場だったらしいんですね。コースターメスのすぐそばにありますけれども、でそこでサーフィン、彼が大好きだったんです。で、2年経ちました。そこから離れたくなかったんです。とってもそのハンティントンビーチが好きだったんです。で、ある時に仲介書を入手しまして、第一ヨハネの仲介書だったんですが、そこにアウトラインが書かれていまして、説教のその内容のアウトラインですね、それがね、50ぐらいだったかな、この数があってですね、あ、これ1年間これをちょっと自分で発展させたら1年間入れるじゃないかと、このように彼は思ってですね、やっていったんです。で、今までは伝道メッセージで人が救われることを願っていったんですけれども、なんと伝道メッセージじゃなくなって、一節ずつ細かく教えていったら来る人が倍になったそうなんですね。で、今度はローマ人への手紙のことを思い出しました。神学校の時代に、その教授の方が、ローマ人への手紙を学ぶと教会が、この革命というか、その変えられると、ところが、彼が読んだらですね、特に教会が変わらなかったんだけど、自分が変わったっていうんですね。恵みの福音によって、神の恵みによって私は変えられましたと、こう言ってます。で、それを続けました。で、今度はですね、日本語にも訳されてるんですが、ハーレーっていう人の聖書ハンドブックというのがあります。まあ、ぜひですね、私もお勧めしますけども、まあ、古本でしかもう買えないかな、あるかもしれませんが、それをですね、開いて、で、後書きのところで、まあ、日本語訳になっているところにはもうないんですけども、版も重ねられてますから、私調べたんですけどないですね。でですね、でそこに、その回収に聖書通読 のこの習慣をつけるといいよって、で、前もって語る、その前もって、その聖書の箇所をですね、この読んでもらって、で、そこから説教をするといいよと、公開説教の勧めをしたんですね。で、そこでチャックが気づいたんです。なんだ、一生入れるじゃん、ここにって、創世記から黙示録までやると、これがカルバリーチャペルの始まりなんですよ。ごく、そのサーフィン好きっていう、思いを神がそれさえも用いて、ご自分の御言葉を働かせようとしたわけですね。で、ごく思うと、私も、まあ、自然な動機でした。あーって示されてですね、録音したわけじゃなくてですね、なんかちょっと録音しとこうかなっていう、残しとこうかなっていう程度だったんですね。当時はカセットテープレーヤーですね、で録音して、で、インターネットの時代に入ってましたので、ホームページもですね、隣の人が、まあ、ちょこっとする人だったので、ちょっとお金払ってですね、大枠だけ作ってもらって、で、やってしばらくやったんですけどもね、ある時に兄弟が来てですね、訪問してくれて、前からの友達だったんですけども、IC レコーダーを持ったんですよ、三洋の。そう、プレゼントでくれると、あげるって言ってですね、でそれから IC レコードになって、で、今までのはですね、このソフトで、この、カセットテープのですね、MP3 に変換してですね、でそれで上げてったんですね。で、それがどんどん大きくなってって、で、私たちが選挙地に行ってる間に、多くの人が問い合わせが来ることを一時帰国してる間に知ってってですね、まあ、ある人はですね、この人たちいないかもしれないから、これいつシャットダウンするかもしれない、閉じられるかもしれないと思って全部ダウンロードしたらしいんですけれども、原稿とかも。で、そうやって聖書の学びが広がっていきました。で、今 Google で聖書の学びと入れると、一番上にロゴスが出てきて、他の聖書の箇所を開くと、まあ、ロゴスが出てくるんですね。で、それだけじゃなくて、学びをやって救われる人が出てくるわけですよね。これが一番僕にとって驚きでした。すごい示しを受けたとか、どうでもいいって言ったら変なんですけども、そんなのないんですよね。 神がご自分の言葉をそれだけ尊んでおられる、ご自身で神の皆と同じように尊ばれていることがこの詩編に書いてありますけれども、神がそれをこのご自分の言葉を実行せず虚しくさせることをお考えになっていないんですよね。神様の働きでありミニストリーであり、このようにして聖霊の働きが本人も気づかないほど自然に行われていくというのがまず知っておく必要があります。で、この知恵の言葉のだけじゃなくて、これからのこの聖霊の働きの中でもそういうことなんですけれども、で、この知恵の言葉、この知恵という言葉を聖書でこの見ていくとですね、いろいろな出方現れがあるんですが、この一番最初に出てくるのがこの幕屋の祭具、この器具を作る人たちに使われているんですね。出エジプトの28章の3節で、私、あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならないと。これ実際にモーセに神が示してくださったこの装束の作り方を、神が知恵の霊を満たした人によってその材料を集めるであるとか、どのように作るかということを教えてくださったわけです。で、このことによって神の栄光が現れました。ですから知恵の霊に満たされることによって神の栄光が現れるわけですね。で、あとは人々を治めて導くときにも知恵が与えられます。で、モーセがヨシュアに手を置くんですね。モーセがもうこれから死んでいくというときに、ヨシュアが新しい指導者に立てられます。で、こう書いてあります。ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。ですから教会でもアンティオキの教会と同じように手を置くということを習慣というか、そういうことをするわけですね。で、これは聖書的であります。で、そして例えば テモテもですね、手を置かれていた時に予言の言葉が与えられ、賜物が与えられたと書いてあるわけなんです。で、このようにしてヨシアが知恵に満たされてイスラエルの民を治めることができました。また異邦人の王たちも御霊による知恵を聞いていました。ダニエルがその用いられた人ですけれども、このベルシャサルに対してこの母がですね、こう言いましたね。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代って書いてある。彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上王は彼を呪法師、呪文師、カルディア人、星占いたちの長とされましたと。やはり知恵が、この あるからその国々をも、その流れをもですね、教えることができたわけですね。そしてキリストご自身が知恵に満たされた方です。イザヤがキリストを予言しました。11章2節で、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。このように知恵に満ちた方であります。で、知恵の言葉が語られるときに特徴的なのは平和であります。平和、ヤコブの3章の17節でこう書いてあります。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものですと。純真であり平和であってと、でこう上からの知恵がそうだと言ってるんですね。ですから知恵の言葉というのは、この対立があったり意見が合わなかったり、争いが起こりそうになっているような時、またはどうしても解決できないような問題がある時に、適切な言葉を与えて、そこに関わっている人たちがその通りだと 言わせるようなものですね。混乱を起こさずして秩序が保たれているような神様の言葉なわけなんです。箴言を書いたあのソロモン、シャロームというのが彼の名前の由来です。平和ですね。で、彼は主に知恵と理解力を与えられるように祈ったんですよね。で、主が叶えてくださったんですが、その一例が二人の遊女でした。で、赤ん坊がそれぞれいたんですけども、夜が明けると一人が死んでたんですよね。で、自分の赤ん坊では、その死んでいて、で、その死んでいる赤ん坊が目の前にいたんですけど、その母親は、これ自分の赤ん坊じゃないと、赤ちゃんじゃないとこう言ったんです。で、もう一人の女がいる、女のところにいる赤ちゃんが自分の赤ちゃんだと、こう言ったんですね。でも、そのもう一人の女は、いや、これは私の赤ん坊ですと。で、そこには誰も証人がいませんでした、他に。だからもう、埒が明かないんですよ。他にいないんだから。これで裁判官は、無理ですよね、普通に考えたら。ところが、ソロモンが、その赤ん坊を、汚しなさいと、そして切りますと、半分に切りますと、で二等分しなさいとこう言ったんです。その時にとっさに一人の女が、いや、しないでくださいと、もう一人の女に渡してくださいと。で、もう一人の女は切ってくださいと言ったんですね。そしてこの歯を振り落とすのをやめなさいとソロモンが言いました。この赤ん坊は切らないでくださいと言った女の方のものであると。それが本物の、つまりその表面的に対立をしていたその情報があるんですけども、それがもっとその表面的なところ、もっと深いところ、根本的なところ、本質のところを彼は見抜いて、そしてそれを話すことによって解決が与えられたわけです。まあ、ここの場合だったら母性本能ですよね。母性本能というものを使ってですね、そしてどちらなのかということをこのはっきりさせたわけなんですね。このように知恵の御霊、知恵の言葉があります。イエス様がこのソロモンと同じようにいろんなところで対応されました。律法学者やパリサイ人が誘導してイエス様を罠にはめようとしたですね。引っ掛け質問をしました。カイザル、ローマ皇帝に税を納めるのは律法にかなったことなのかどうかということですけれども、ユダヤ人はローマのこの圧政に苦しんでいて、その象徴が税金でした。憎んでました。だから律法にかなっていると言ったら、ユダヤ人がイエス様を嫌がるようになります。でも律法にかなわないと言ったら、ごめんなさい、律法に、そうだね、律法にかなわない、だから払わなくてもいいと言ったらですね、ユダヤ人は喜ぶかもしれませんけれども、ローマ当局にそのままイエス様を連れていけば、イエス様を処理することができると、完璧ですね。ところがイエス様は彼らの心を見抜き、この効果を持ってきなさいと。で、その効果にはカイザルがの命があった。あ、そうですか、これカイザルのものですよね、じゃあカイザルに返しなさい、神のものは神に納めなさいと。このようにして絶妙な答えを与えられました。二つの相容れない、もうこれしか選択がないと思われるところ、本質を見抜いて、そして両者を一つにする言葉を与えられました。これが教会の中でも用いられていくわけなんです。使徒の働きの6章では、ギリシャ語を話すユダヤ人が使徒たちに不満を述べました。自分たちのヤモメが配給においてヘブル語を話すユダヤ人よりもないがしろにされているとこの感じていたんですね。で、これはね、難しいんですけれども、 ダニエル書にしか出てこないんですが、ギリシャ化してしまったユダヤ人の姿ですね。ずっと昔です、マカバイ記出てくる、紀元前の何だろうね、何年だったかな、100年代から200年だったかな、ちょっと忘れましたが、ギリシャ時代ですねの時に、このギリシャ化をアンティオコス・エピファネスが行いましてですね、でそれで真っ二つに分かれたんですね。この妥協しない人とですね、妥協していった人と、でその子孫がこのギリシャ語文化の中で、ギリシャ文化の中で育っていったユダヤ人がおり、でもう一つはヘブル文化、その伝統的にこのユダヤ人のこの、を保守的に守っていった人たちの間があったんですね。でそれがユダヤ人だということで一つになって、この、教会の中にもいたんですけれども、そこで差別が起こったとこう言ったわけなんです。でこれもどうしようかということなんですが、人たちは全員を集めてですね、それでこう話しました。私たちが神の言葉をないがしろにすることはできないと、この給仕のことで。ですから知恵と、御霊と知恵に満たされた7人の人を選び、そして給仕させなさいと、させますと。で私たちはもっぱら祈りと御言葉に、専念しますと、でこのように言ったんです。でこれも知恵の言葉です。でしかも選ばれている人たちも知恵と御霊に満たされた人たちで、その中の代表がステパノであり、またピリポでした。ステパノは知恵を持って反対者に論破したので、それで答えることはできなかったと殉教しましたけれども、今度はピリポはですね、サマリアにおいてリバイバルで用いられた伝道者でありました。で今度は使徒の働きの15章でも教会の中に深刻な対立が起こったんですね。教理的な対立であります。アンティオケにバルナバとパウロがいたときに、エルサレムからユダヤ人がやってきて、モーセの律法、割礼を受けなければ異邦人も救われることはできないと言い始めたんですね。でそれで激しい対立になり、それで、エルサレムから来ているというのであれば、じゃあエルサレムで解決しようということで、エルサレムに下っていったわけです。でパウロとバルナバがそこに行って、そこにはヤコブもペテロもいましたが、そこで報告したんですね。異邦人の間で救いが行われているという神の恵みの報告をし、喜んでいたところ、パリサイ派で信者になった人が立ち上がったんです。ですね、もう当時はパリサイ派の人が多くイエス様を信じました。復活が起こったのでね、イエス様復活されたので、彼は復活を信じているから、パールもそうだったけれども、それでもう 彼らも割礼を受けなければいけない、モーセの律法ももらわなければいけないとこう言い始めたんです。それで激しい論争が起こったんです。その時にペテロが口を切りました。それはコルネリオとの体験です。コルネリオがただ福音を聞いて、それだけでバプテスマを、聖霊のバプテスマを受けたのだから、神は信仰によって人の心を清めてくださるんだと、私たちでさえ追い切れないこの律法の重荷を彼らに負わせて悩ませてはいけないということを言ったんですね。その後でヤコブが立ち上がってですね、ヤコブもそれに同意しました。同意して預言者も異邦人の救いをそのまま言っていますよということを言ったんですね。最後にね、こう言ったんですよ。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と地頭を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからですと。でこのようにして、両者が満足できる、ユダヤ人も異邦人も満足できる言葉を話したんです。異邦人とてですね、そのモーセの律法が読まれている街道でユダヤ人たちが今言っていること、この汚れたものとか偶像に備えたものとか不貧困とか締め殺したもの、これ避けなければいけないということは知っていて、ユダヤ人に対する配慮、愛の配慮をする常識は分かっていた。でも本当にごくごく基本的なことであり、異邦人もこれを守ることができるようなものだったわけなんですね。だから両者が納得のいく言葉を、で後でですね、この決議として、聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはと言って、聖霊と私たちはと言ってます。 聖霊の導きによってこのヤコブが言葉を話したわけなんですよ。ですから知恵の言葉が教会にぜひなくてはならない大切な賜物です。でも欲しい知恵があればとできないということにも習いました。主と共に歩む、聖霊に満たされることを求める、これの中で主が与えてくださいます。ちなみにこの知恵の言葉とあとは知識の言葉と予言の言葉、もしかしたら霊の見分けもそうかもしれませんが、これ牧会をしていくときには書くことのできない賜物であります。で、説教の時に、これらの賜物によって語るので、教会に対する御霊の語りかけがあるんですね。自分が語ってるんじゃないんですよ、その証拠に本人が書いたものをまた言ったものをですね聞いて恵みを受けると、そういうことであればもう自分じゃなくて神が語っておられるわけなんですね。で、知識の言葉というのも次回ですねご説明します。ちょっと予告編をしますと、なんで私のこと知ってるんですかとこうよく言われるんですね。いや知らないよってこう超自然的に与えられる情報ですね、知識なんですね。で、予言というのも同じような感じですね。口に出して話していくときに予言になります。で、このように与えて神がくださるんですね。で、パウロが祈りました。エペソの1章の17節で、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。神を知るための知恵と啓示の御霊です。で、コロサイにある教会に対しては1章の7節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた人から絶えずあなた方に祈り求めます。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにと。霊的な知恵と理解力とあります。で、今度その同じコロサイ書には、このキリストのうちに知恵と知識の宝とがすべて隠されています。キリストご自身のうちに知恵がすべてあるんですね。で、最後にヤコブがこう言いました。一章の5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。惜しみなく与えてくださるという神様の神様の御心が約束がありますね。ということで、お祈りして終わりたいと思いますけれども、まず私がお祈りします。で、その後でですね、今日はどうしようかな、知恵の言葉が与えられたい人、聖霊の賜物が与えられたい人ですね、手を置いて祈っていきましょうかね。そうやって時間を過ごしたいと思います。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当に今教えられた通りの知恵の言葉の約束を私たちは信じます。そしてあなたが与えてくださることによって私たちの教会にあなたのこのさっき書いてあった平和と義の実を結ぶことが、その姿を見ることができますようにどうか助けてください。そして主を本当に惜しみなく与えてくださるあなたに求めて、私たちが困っているところ、私たちが悩んでいるところ、そして私たちがどう言えばいいかわからないところ、これを 言葉を与えてくださることによって、主よ、一つ一つ物事が進んでいくことを信じて感謝いたします。どうぞ一人一人にあなたの聖霊で聖霊を与えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。